ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は、質問者の責任で作成しています。給食費無償化。不登校児童生徒の対応は、熱明子議員。給食準備を維持する。問い、給食費無償化の目的及び考え方は、町長、国の給食費無償化事業は、小学校の学校給食費の負担軽減を実施する自治体を支援するもので、保護者個人に対する給付を自治体が代理で受領するものではない。町は、令和5年度から、小中学校の学校給食費無償化を実施した。食品や生活用品、燃料などの諸物価の高騰が続く中、子育て世帯に対する一層の支援、負担軽減が必要の考えから、町独自の子育て支援策として実施している。問い、不登校や食物アレルギー等により、給食を利用しない児童への対応は、町長、国は小学校の学校給食における食材費のほか、各自治体が実施する食物アレルギー等で、給食を食べることができない児童への補助金についても交付対象とし、実施判断は各自治体に委ねられている。町においては学校給食の代わりに弁当を持参した場合や、町外の学校に就学する児童生徒についても、学校給食費相当額を補助金として交付し、支援している。不登校傾向の児童生徒への対応は、いつでも安心して登校できるよう、居場所づくりや迎え入れ体制を整えることが極めて重要であるとの認識から、給食も日常的に準備し、適切に提供できるよう対応している。空き家対策。解消・活用の取り組みは、星哲夫議員、関係機関と連携を図る。問い、町の空き家実態は、住民環境課長、町内にある空き家の件数は、本年3月31日現在296件で、内訳は、特定空き家が7件、管理不全空き家が3件、その他空き家が286件となっている。新たに発生した空き家のうち、さらに詳細な確認が必要と判断したものは、建築士による二次調査を行っている。問い、町全体での空き家の解消・活用に向けた今後の進め方は、町長、地域防災、生活環境の保全、景観の維持、地域活性化や移住・定住の促進と結びつけながら取り組んでいくことが重要であり、今後も関係機関と連携を図る。また、防火・防災上懸念のある空き家や、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家の所有者等へ引き続き適正管理を促すとともに、放置することのリスクについて、所有者等の理解を深める相談会やセミナーなど、周知にも取り組んでいく。空き家の中には、適正な管理や改修により、利活用が可能なものもある。既存の支援制度の活用を通じて、空き家の有効活用を進め、移住・定住の促進や地域の活力維持にもつなげていく。農業振興、農業を次世代へ、塚田舞議員。持続的産地形成に取り組む。問い、新規就農者の確保に向け、今後どのように取り組みを強化、展開していくか。商工農林課長、県が行う就農相談会への参加を継続するとともに、研修生受け入れの前提条件である里親農家の確保や充実に努めるなどの体制づくりを図り、次世代の農家の担い手確保に取り組んでいく。問い、担い手不足による作業負担を軽減し、営農を支える手段として、今後のスマート農業推進への考えは、 商工農林課長。スマート農業は少ない人手で効率的かつ安全に環境に優しい農業を行うための方策として重要な分野である。今後も県や JA と連携し、実演会の開催などを通じて農業者への導入促進に努めていく。問い、町の貴重な財産であり、多面的機能を持つ農業を今後どのように次世代へつないでいく考えか。町長、担い手の確保、育成に加え、新技術スマート農業の導入による生産性向上と農家所得の確保を図るとともに、生産者団体や関係機関との連携を強化し、環境と調和した持続可能な農業の実現を目指しながら、持続的な産地形成に取り組んでいく。ネズミ大根の収穫体験の様子の写真があります。英語教育、マンツーマン英会話導入、中村忠康議員、運用課題を調査研究。問い、英語に対する苦手意識を持つ児童生徒について個別に発話機会を確保する取り組みの状況は、教育庁学習指導要領での英語教育は、児童生徒が外国語でのコミュニケーションを主体的に図れることを目指している。実際の学校授業では、ペアワークやグループワークを通じて、互いに英会話でコミュニケーションを交わす中で、楽しく学び合う機会を大切にしている。問い、ICT 活用によるオンラインマンツーマン英会話導入の考えは、教育庁、現時点で直ちに試行的導入やモデル校での実施は考えていない。今後の国の動向や近隣他自治体の試行導入の事例、それに伴う教育的効果や運用の課題等を調査研究し、慎重に見極めていく。大規模地震災害について、問い、家具固定や感震ブレーカー設置費用などを助成する考えは、住民環境課長、住宅の改修が必要になるケースや多様なブレーカーの種類があることから、設置にかかる費用や他自治体の先進事例、県の支援制度なども調査する中で検討していく。電子黒板を併用した授業の写真があります。部活動移行。千曲榊クラブは、水井で厚生議員、持続可能なクラブにしたい。問い、千曲榊クラブへの完全移行の状況は。町長、発足当初は休日の部活動から地域移行をはじめ、徐々に平日の部活動へ拡大し、令和8年度完全移行とした。問い、地域クラブへの移行について町の分析は。町長、今まで中学校になかったハンドボール部などクラブが開設されたことにより、生徒の選択肢が広がり、他校生徒とも交流が広がった。発足当初921名で6年度から1000名を超える参加となり、一定の役割が果たせている。これまで学校が担ってきた部活動を地域展開していくことは歴史的大転換とも言える。共同運営の千曲市とともに、一つ一つ課題を解決しながら持続可能なクラブにしていきたい。問い、生徒の安全管理について考えは。教育文化課長、クラブ活動では規定を遵守、責任者等の指示に従い、自己の責任で行動し、生徒及び保護者は規約を理解し、安全意識を持ち、納得し活動している。事故等については、全員がスポーツ安全保険に加入し対応している。指導者には、年8回の指導者研修受講を義務付け、県や国の技術、指導者講習会などに参加し、 クラブ活動内の安全確保を図っている。ちくま榊クラブロゴマークデザインの写真があります。熱中症対策予防の対応は、宮入武議員、クールシェアスポットも活用。問い、予防強化策は、保健センター所長、町では本格的な暑さを迎える今の時期から、徐々に体を暑さに慣らし、汗をかくような生活を心がけ、暑熱順化による暑さに負けない体づくりを重点に、子どもや高齢者、持病がある方についても注意していただけるよう、広報5月号において早い段階からお知らせし、住民の意識づけにも取り組んでいる。今後、熱中症予防に関するリーフレットを町の公共施設に配置するほか、ホームページへ状況に応じた熱中症対策の情報掲載を行い、予防行動を心がけていただきたいと考えている。問い、クールシェアスポットの設置場所は、保健センター所長、クールシェアスポットは、冷房の効いた公共施設等を皆さんで共有して利用していただく取り組みで、省エネルギーや節電対策、さらに熱中症予防として実施している。町内の設置場所は、図書館、文化センター、老人福祉センター、BI プラザ、榊塾ふるさと歴史館、林保館、ふれあいセンター、榊テクノセンターを町民の皆様が気楽に利用できるスポットと位置づけている。長野県小児救急電話相談についてのポスターの写真があります。局番なし、#8000、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったときは#7119。補助教材、算数セットは備品化に、大森茂彦議員、教材整備につなげたい。問い、文部科学省は学校の補助教材等の購入は保護者の経済的負担が過重にならないよう留意し、現下の物価高により家計の負担軽減が一層重要になっている。現在実施している予算措置や保護者の負担軽減の取り組みの情報提供をと発出。当庁の備品化内容は、教育庁、県教育委員会で定める学校徴収金の基本的な考え方を参考に、学校共通の維持に必要な経費は公費負担、授業で作成した成果物、作品や購入品が個人に帰属する経費は個人負担、算数セットや裁縫セットなどは原則保護者に購入をお願いし、個人所有としている。限りある資源を大切にする循環型社会の意識を育む観点から見直しも始まっている。村上小学校では使用済みの算数セットを回収し、今年度の新入生にリサイクル品として利用する優しい活動が進められている。問い、長野市では算数セットを備品化している学校がある。その学年しか使用しない教材などは備品化すべきでは、教育文化課長、国からも保護者等の負担が過重にならないよう工夫をと通知あり、リサイクル等の手段も含め、学校と相談し、創意工夫を凝らした教材整備に努めたい。信濃毎日新聞4月4日付、算数セット備品化の学校も、の記事の写真があります。リサイクル、プラスチック製品収集は、帯方信也議員、一括収集を検討。問い、プラスチック製品の収集方法が変更される予定だが、今後の計画は、町長、新たなリサイクルセンターが本格稼働する令和9年4月に合わせ、 プラスチック製容器包装と製品プラスチックの2つを一括収集する方法に変更したいと考えている。収集方法は各地区の資源物収集庫に用意された大きな袋へ出す方法から、可燃ごみや不燃ごみと同様に専用の指定袋に入れて、可燃ごみと同じ収集場所に曜日を変えて出していただく。これまで地域の皆様にお願いしていた収集時の立ち会い当番を廃止し、協力いただきやすい体制づくりを考えている。9月頃からすべての区において説明会を開催し、対象品目や分別方法、排出時の注意事項など丁寧に説明させていただく場を設ける。説明会に加え、町広報誌、ホームページ、榊コネクトへの掲載のほか、括弧配布のチラシなど、様々な媒体を活用し、周知の徹底を図る。資源物安定処理を継続していくため、来年4月の一括収集の開始に向け、混乱を招くことのないよう努めていく。令和9年4月より立ち会い当番が廃止予定の資源物収集庫の写真があります。手話言語、理解促進、普及は、山城俊一議員、環境整備と重要性を周知、問い、榊町手話言語条例が制定されたが、その経緯と今後の狙いは、町長、国では、障害者基本法改正、平成23年により、手話が言語であることを明記し、昨年6月、手話に関する施策の推進に関する法律が新たに公布、施行された。長野県は手話言語条例を制定、平成28年。県内各市町でも施策推進の流れを受け、町は本年4月に地域共生社会の実現を目指し条例を施行した。取り組みとして手話が意思疎通手段として活用される環境を整え、聴覚障害者等が安心して日常生活や社会生活を営めるよう必要な配慮を行い、社会参加を保障することとしている。問い、手話言語の理解促進や普及の方法は、町長、町で主催する講演会等において、手話通訳者の配置を進め、聴覚障害者が様々なイベントに参加できる機会を保障する。また、広報誌やホームページ、公式アプリ、榊コネクトを活用し、理解の重要性について周知、啓発していく。問い、今年度の取り組みは、町長、9月23日は、手話言語国際デーであることから、手話言語のコミュニケーションを通じて、関心と理解を一層深めるイベントを9月下旬に計画したい。2026年、手話カレンダーの写真があります。